皆様、お聞きいただいてありがとうございます。ボイスコ、そして同人声優として活動中の久保すずめと申します。本日は、インパロボイス様より、声屋の独り言という作品に出演させていただくこととなりました。こちらの作品は、よりリアルなオナニー、本当に普段やっているオナニーを皆様に盗み聞きしてもらうということでですね、私早速お布団に横になっております。めっちゃ今リラックスモードです。なので声の張りもあんまりないかもしれませんが、お布団に横になってリラックスしております。はい、ではですね、ちょっとこちらに質問文とかもあるので読みながら進めていこうかと思います。あ、まず軽く自己紹介からしていこうかな。私インパロボイスさんの方ではファーストデイクさんの方にも2回くらいかな出演させてもらったりしてて、結構久保すずめの作品インパロボイス様より出てますので、よかったら覗いてみてください。他には簡単な私のフォルムとかご紹介していこうかな。身長は147センチと小柄でございます。小学校の頃から止まっておりまして、未だに小さいままです。あと血液型は A 型です。結構こだわりたいところはこだわるタイプです。A 型だけどでも結構散らかっちゃうタイプではあります。ずっと綺麗にしてられなくて、でも宿題とかは真っ先に終わらせたいタイプでした。なのでやるべきことは早めにやるって感じで頑張っております。あとはやばい、お布団にいるとスイッチオフっちゃうね。お布団ってだけでめっちゃグデグデしちゃうんだけど、寝る前のスマホいじりみたいな。そんな体勢で撮っております。あとは性格とかもお話ししようかな。基本的に怖がりで心配性でお豆腐メンタル。めっちゃ雑魚じゃない？雑魚だね。すっごい本当に怖がりだし臆病だし、すぐなんか驚くし、で何かあったらめっちゃ不安になるしって感じで、弱いですねメンタルは。結構ねいろんな経験してきた方ではあるんですけど、それでもやっぱり生まれ持った性格って変わらないですね。なかなか波乱万丈な生活してきたつもりなんですけど、怖がりです、すごく。なのでもうちょっとメンタルを強くすることが今の私の目標でもありますね。はい、あとは、身長言ったでしょ。あ、バストサイズ教えようかな。バストサイズは、左が、D カップで右が C カップと、まあ平均ぐらいかな、平均な感じだと思います。なんか温泉とかに行っても、あ、自分普通かなって思うくらいの、バストサイズです。あとはなんか私の想像できる感じのことないかな。あ、好きな服装とかにしようかな。服装、最近、いや最近じゃないか、もうここ3年くらいかな、もうほとんどワンピースで1年過ごしております。冬も夏も秋も春も全部ワンピースが大好きで、とにかくその季節に合ったワンピースを着てます。一番楽なんですよワンピースが。お着替えの時、まあね、部屋着脱ぐじゃないですか。で夏なんてもう脱いだ状態から羽織るだけで済むんですよワンピース。めっちゃ良くないですか。もう脱ぐでしょ、で頭からかぶっちゃえばもう外に行けるんですよ。もうワンピースいいよ一番。やっぱね、まあ、ズボンとかスカートも可愛いけど、ちょっとお着替えがねめんどくさいなって思っちゃう。いや、ズボラだな私、 A 型じゃなくない？めっちゃズボラなんだけど。まあそんな感じでワンピースを常に着てて、あとは髪型 とかかな。髪型はね、今めっちゃショートです。ベリーショート。耳にかけたら、ん？違うか。なんだろう。髪の、ほっぺの横に髪の毛あるじゃないですか。あれが、顎に到達しないぐらい短いです。超ベリーショート。で、なんか、雰囲気的には、マリコ様だっけ？AKB の。そんな感じの、伸びたらそれぐらいになるって感じの髪質。なんか、サラサラした感じの髪質なので、なんか、スポーツしてる学生さんがやってる感じのショートカットって感じです。だから、なんか、私、童顔だし背もちっちゃいので、たまに、ほんと学生と間違われちゃうんですよね。外出してると あ、でも学生さんいるか、普通に。25歳だから、あれだよね、6年通う大学とかだったらまだ、あれ？ 6 年 ?1、2、3、4、5。あ、卒業してるか。まあでも、まだ25歳なんで、間違われちゃうこともあります。はい、私の情報はこれくらいかな。続いて、この企画の心境や今の気持ちをお話ししていこうと思います。いや、そうですね。プライベートなにでしょ？でも今、なんか ね、お聞きの通りめっちゃリラックスしちゃってて、なんかそんなに、いや、もう抵抗ないのかな？慣れちゃってる？嫌だな、そういうの。いや、でも、なんかプライベートをこうやって収録するのは初めてなので、まあ、ちょっと勝手がわからない部分もあるんですけど、まあ本当に単純にいつものをすればいいのかなって思ってます。なんか、ごめんなさい、シャキッとしてないですよね。寝る前の会話感すごい まあそれぐらいリアル感今多分出てると思いますね。このお布団のパワーってすごいですね。もうめっちゃリラックスモードです。はい。で、そんな感じで。まあ、ちょっと、まあそんなね、プライベートオナニーではうるさくあえぐことはないので、ちょっと、なんか迫力は欠けてるかもしれませんが、こう、壁になって覗いてる気分で聞いていただけると、嬉しいです。次ですね、プライベートオナニーに関する質問コーナーが届いております。はい、では読んでいこうと思います。1、あなたのオナニーについて質問いたしますがよろしいですか。はい、構いませんよ。2、オナニーは好きですか。結構好きな方だと思いますね。なんか疲れた時とかしちゃうイメージがあります。まあでも忙しい時ってなんか結構波があって、ハマる時期とこう忙しくてお仕事ばっかりしちゃう時期とで分かれてて、今後者ですね。もうお仕事もたまりすぎて、まあ、そんな時間ないって感じなので、ぶっちゃけ今久々にします。初めてオナニーしたのはいつですか。これ私覚えてないんですよね。多分一定数いらっしゃると思うんですけど、なんか気づいたら覚えてたパターンですね。なんか、いや、てか幼少期の記憶あんまりないんですよ。そんな覚えてなくて忘れっぽくて。でも、まあ、気づいた時には覚えてました。そこだけですね。4、初めてオナニーで行ったのはいつですか？いや、これさっきと一緒だな。あ、じゃあ、あれにしよう。栗行きはさ、覚えてないので、中行きがいつですかにしよう。中行きはね、はどっちだ？中学かな？高校？はどっちだろう？は、全然覚えてない。いや、多分中学だな。中学の時だと思います。ごめんなさい。すごい、うろ覚えなんですけど、ざっくり。確か中学生だったかなと思います。 わあ、その時の感覚、うわあ、いや、待って、まず、何で、待って、どっち先だ？待って、わかんない。いや、多分、なんか入れてたんですよね 何かを入れて、いや、でも、中行きでしょ？中学なのかな？いや、まあ、でも徐々に磨いてったって感じなので、いつ行けるようになったかみたいなのは、こう、定まっていないですね。徐々に徐々にこう、開発されていったイメージだと思います。気づいたら、これが行くってことかって分かってたみたいな感じだと思います。続いて、その後、プライベートオナニー中に声は出しますか？出せませんね。家族がいるので、とっても静かにバレないようにやるしかないですね。まあ、あとは、仕事部屋でしれっとこっそりやる感じかな。まあ、でもそんな大きい声は出せないですね。でも、ぶっちゃけ、学生の頃はもうめっちゃ声出てた気がします。一人暮らししてたんでね、高校の時。もう自由だったんで、多少は声出ても大丈夫な環境だったので、めっちゃ伸び伸び。あ、そうだ。もう絶賛、性欲やばかった時期ですわ、高校の時。高校生の時、もう性欲爆発してて、もうやばかったんですよね、本当に。自分でも引くぐらいの頻度でしてました。はい、そんな感じです。続いて6。オナニーをする頻度は？あ、これさっきも言ったかな？忙しい時は本当にできないけど、する時はするって感じで、まあ平均したら週に1回前後なのかな？まあしない時は何週間もできないんですけど、最近はね、ちょっと活動の方が楽しいし忙しいので、そっちやっちゃうって感じですね。はい、続いて7。1回のオナニー時間は何分ですか？これもピンキリですね。本当にこう忙しくてでもしたくてみたいな時はもうなるべく早く5分とかで終わっちゃうんですけど、私普段寸止めオナニーが好きなんですよね。結構我慢して何度も繰り返して我慢するのが好きで、そういう時は15分とか30分ぐらいしているのかなって思います。あと、8番。1回のオナニーで行く回数は、これも、どうだろう。あ、でもこれは決まってるかな。クリー行きは1回しか私できないタイプなんですよ。1回行くともう時間空けなきゃダメで。でも中行き何回でも行けるので、もう、したいだけしますね、中行きは。はい。続いて、あれどこまで行ったっけ？9番ですね。1日のオナニーで最大何回行ったことがありますか？何回くらいなんだろう。20回とかなのかな？中行きね、中行きだけ。クリア無理だから。多分、もうこれも多分高校生の時、やばかった時ですけど、めっちゃ性欲やばかった時は、本当に隙あらばやって、もうお猿さんみたいに やってた時期があって、いや、これ私、多分爆発したんですよ。中学校の時は、親戚の家で居候してた時期があって、家族のもと離れてたので、で、親戚の家に急に一人ポッて入ると、めっちゃ緊張するし、こう、居心地あまりやっぱり良くないじゃないですか。で、そんなオナニーなんかもできるわけなく、で、高校に入って一人暮らしをしたわけで、もう多分自由が爆発してしまったんですよね、今までの我慢の結果。で、爆発してめっちゃ性欲 湧き上がったんだと思います。 なので高校生の時は本当ザラにしてましたね、そんな感じで。続いて10、今まで一番最低最悪の失敗オナニーは。失敗オナニー、なんだろう、失敗オナニーか。これ言うのも嫌なぐらい失敗ですけど、ちょっと言うのも嫌だな。まあなんか単純にかいつまんで言うと、親にバレた系ですね。ちょっともうこの先はちょっと言いたくないぐらい大失敗。まあ本当その名の通りなんですけど、親にバレるって感じですね。もう思い出すだけで隠れたくなる。やだ。続いて、ちょっとごめんなさい、ちょっと次に行っちゃいます。11、今までで一番興奮した&気持ちよかった最高オナニーは。これめっちゃ変態だけど、やばいかな、言ってめっちゃ変態ですけど、引かないで聞いてくださいね。まず、ちょっとね、一人目の産後にめっちゃめちゃおっぱいが大きくなった時期があったんですよ。私もともと貧乳で、子供を産む前だと多分 B とか C だったんですよね、両方とも。でも一人目の産後は E か F ぐらいまで大きくなって、すごいもうグラマラスおっぱいになったんですよね。で、私乳首舐められるのがめっちゃ好きなんですよ。で、オナニーの時セルフペロペロをしてやって見た時の背徳感と興奮がやばかったです。何の話これ。やばかったですね、あの時は。自分で届いて、しかも舐めれるっていう。で、舐めながらクリーキした時はやばかったですね。やだ、もうめっちゃ変態じゃん、やめてほしいんだけど。はい、続いて12、もしかして私だけという特殊なオナニーありますか？特殊なオナニー、ですね、これ、そうだ、インパロボイスさんのファーストデイクさんの方で初めてのアナル開発みたいなのをやったんですよね。で、その時はもう違和感しかなかったんですけど、なんかその後徐々になんか気になって、ちょっとこう訓練するようになってたら、今ちょびっとだけいいなって感じになってきました。結構、私だけじゃないか、アナルなんていっぱいいるんだよね、きっと世の中。なんだろう、わかった。床に電話を設置して、そこにクリをこう当てながら、腰振りしてヘコヘコしながらするオナニーが好きです。なんかあんまりなさそうなので、これにしとこうかな。でも、これ私めっちゃお気に入りですよ。自分で腰振りして電話にこすりつけるのめっちゃ好きです。はい、そんな感じです。あとは、13、いつオナニーするのが好きですか？やっぱり寝る前とか、ゆっくりしてる時ですね。あとは仕事部屋に入って、もう自由に時間使える時にちょびっとやるのが好きです。はい、続いて14、どこでオナニーするのが好きですか？やっぱりこれもお布団が一番安心しますね。お布団が大好きです。ゆっくりしたいので。で、続いて15、いつもと違う場所で オナニーしたことありますか？違う場所。違う場所？なんだろう。違う場所か。家の廊下とか普通だよな。あんまりアブノーマルなことしないからな、私怖がりなんで。あ、でも待って、私、なんか全然人がいなかった、こう、なんかさ、あるじゃないですか、温泉の休憩場所みたいな。で、そこに真っ暗な寝る用の場所があって、で、誰もいなくてそこでしちゃったことある気がする そこでしたな、確か。やば、これ。めっちゃ、超変態じゃん。はい、そこにしときます。あと、いつもと違う場所のオナニーは、そちらで決定します。はい。16。普段はどんなオナニーしてますか？普段は、電話と、ディルドが中心ですね。はい、その、2つの道具を使って楽しんでおります。続いて17。オナニー時、いつもどのように気分を高めていますか？動画が多いかな。最近は女の子のオナニー動画見て真似っこしたりとかしてます。なんか、セックス系のもの、飽きちゃったのかな？飽きちゃったのかわかんないですけど、最近は女の子のオナニーの動画見てる はい。続いて。18。男女問わず、オナニーについて伝えたい、語りたいことがあればどうぞ。なんだろう。オナニーについて語りたいこと。ああ、そうだな。私は、開発系が好きですね。なんか初めてのこと大好きで、なんかいつもこれやったらどうなるかなとかやってます。だから、ずっと手を出していなかったアナルに、ファーストデイクさんでやってからはもうそれに夢中になってしまって、もうなんか次、おまんこの次の第二候補に来るんじゃないかみたいな感じになりそうで、ド変態、また一歩ド変態の階段を上りそうで、めっちゃ怖いです もう手遅れかもな。超変態。まあそんな感じかな。あとは、しっかり環境を整えてやってくださいってことかな。私みたいに、最悪の思い出が残らないように気をつけて、じっくり一人でやってくださいね、オナニーは。いつでも。ちょっとバレたらね、心に傷を負いますから、多分お互い。はい、そんな感じです。はい、20。プライベートオナニー、聞かせてくれますか？いいとも。これダメ？ダメかな？ あ、言っちゃった。だってこの質問さ、もうさ、もう依頼受けていいですよって言ってるのにこの質問でしょ？ なんか いいと思うしか言えないじゃないですかね はい、ぜひ私のプライベートオナニー、まあちょっとね、つまんないかもしれないですが、リアルに普通にやりたいと思いますので、聞いていってください。続いて、今回のプライベートオナニーはいつどこでどんな服装でするのかをお話ししていきたいと思います。今回は、お布団でしていこうと思います。時間帯はですね、今普通に昼間かな？なんか、昼間、寝起き直後ではないけど、まあ起きたかなぐらいの時間です。お布団を、敷きました。編集じゃない、収録部屋にですね、お布団を持ってきて敷いております。あと服装？ああ、もう服装はパジャマですね。おねんねしてた時の服装です。超、待って、めっちゃ今着てるパジャマ、 え、センスないやつだったわ。もう、教えなきゃいけないのに。変 えればよかった、パジャマ。黒地にピンクの、いや、マジかって思うよね。このもう、母親でこのパジャマって思っちゃうんですけど。黒色にピンクのハートが、なあ、わーって散りばめられて、ハート型のピンクのポケットと、あと、なんかフードにはクマさんみたいな耳がついてます。なんかフードかぶるとクマさんみたいになる耳が ピンクの耳が ついてます。はい、そんなパジャマを着ております。あ、あと下着コーナーで、ほらもうこれ嫌いなんだよ、下着コーナー バレるからダサいのが 待って、これ、このパンツ好きすぎじゃない？私。これ、何回かさ、音声作品さんで何回か言ってる気がするんだけど またこれかよって 水色の生地に紺色のハートが散りばめられて、おへそのところに、また紺色のリボンがついてあるおパンツを履いております。またかって思ってる人絶対いるよね 待って、これもう上もまた揃ってないって。もう この組み合わせ好きすぎでしょ はい、上のブラは白地に、レモンが 散りばめられた、スポブラみたいなゆったりしたブラです。これだってこの組み合わせ絶対どっかで喋ったもん、私も スラスラ言えたもん、一目見たら 絶対言ってる。ああ、もう、またこれ着てるし、揃ってないし、やだな。はい、そんな感じです。あとはですね、今回のプライベートオナニー方法や使用アイテムなどについてご紹介していきたいと思います。今回の方法は、お布団の上で、大好きな、女の子のオナニー動画を漁りながら、ディルドで寸止めしな、して、で、行った後、濡れたところでディルドを入れて、好きなだけ行きたいと思います。はい。ご紹介でした。ではですね、いっぱい話してきましたが、質問コーナーは終わりましたので、質問コーナーだけじゃないね。まあ、いろいろ作品にやるにあたっていろいろお話ししてきましたので、ここから、始めていこうかと思います。